美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間で、あります。もうすでに報道をされております通り、日米関税交渉、これがいよいよ大詰めになりまして、期限が7月の9日になっておりまして、この間に妥結ができるかどうかということになっているわけであります。ちょうどそういう大詰めの時にトランプ大統領が、日本にとってはちょっと頭の痛いというか重大な発言がありまして、一つは自動車にかける関税の率のことなんですが、従来はですね、一律関税 10%、 もうこれは実施されてるわけなんですが、この 10% にですね、追加関税 14% が加わりまして、24% ということになっているわけなんですね。まあ、この 24%、25% という関税が、日本の車、並びに自動車の部品、にかかりますと、まあ、これはトヨタの確か社長さんがおっしゃってたと思うんですが、そういう 24%、25% というような関税がかかると、もうこれはいわゆるなんか輸出禁止令のようなもんだと、大変な打撃を受けるというようなお話もされてましたが、確かにですね、非常に自動車産業というのは厳しい競争の中にありまして、それぞれの国、まあ日本の車、韓国、欧州の車、アメリカの車、それぞれがこの技術そして価格を競ってるわけですね。そういう中でですね、この 25% というのはどういうその重しになるかということはですね、まあ業界の方にしてみるとですね、死活を分けるような数字だと、まあ大げさかもしれませんが、それぐらいのまあ重しがあるわけなんですね。したがって赤澤大臣も7回もですね、交渉を続けて、まあ粘り強く交渉をしているわけなんですね。まあそろそろ大詰めということで目鼻もついてきたのだろうと、まあ誰しも思うわけで、赤澤大臣が石破総理、その他閣僚野党の方を含めてですね、報告をしているわけなんですが、その報告はまあ私も聞きましたし、また新聞なんかに出てる文章も読ませていただきましたが、抽象的ではっきりしないですね。いろいろ包括的と、インクルーシブというんですが、包括的妥協ということを前からおっしゃってまして、またアメリカも、の側も、日本とこの包括的にいろんなことを取り込んで合意をしたいということ、こういうまあ路線というか方針があるわけなんですね。その中の自動車というふうに、まあ、日本は持っていきたいわけで、そのためにですね、自動車だけどうするこうする、トランプ大統領にしてみると、日本との関税交渉のまあ対象、一番重要な対象はまあ自動車と米だということなんですが、そこに絞らないで、全体として、全体ということは例えば US スチールの買収じゃありませんけども、そういうふうにアメリカにですね、投資をすると、日本は世界の中で、一番アメリカに投資、多く投資をしている国なんですね。ナンバーワンの投資国なんですね。それから金融資産についてもですね、黒田総裁、2013年の4月から黒田総裁になって、2023年の4月でしたか、植田総裁に引き継ぐまでの10年間、日本からアメリカに流れた。まあ、アメリカといってもですね、ケイマン諸島も、まあ、アメリカといってもいいと思うんですね。アメリカ企業のタックスヘイブンと言いまして、節税のために、ハイテクその他大手のですね、本店をケイマンに置いてますから、そこへですね、投資資金が流れるわけですから、ケイマンに金が行ったと言っても、まあ、アメリカに行ったと考えてもいいわけですね。それから実際にアメリカに行った金、これ合わせると1500兆円なんですね。 これだけの金が日本からアメリカへ流れている、投資されているというんでですね、もう世界に例を見ないほどアメリカに投資をしている。これはもうトランプが喜ぶことであり、トランプはこのアメリカへの投資ということをですね、一生懸命求めているわけですから、それに日本はちゃんと応じてですね、いるわけなんですね。それから防衛費を今 2% なんですが、これを GDP2%、3.5% にするようにと、欧州の方は 5% なんだから、日本もですね、できれば 5% にすべきだということで、アメリカの方のペンタゴン、その他の高官の話を聞くとですね、まあ、最低でも 3.5%、GDP 比 3.5%、防衛費を増やすべきだということでですね、これもまあ包括交渉の中の一つで、何パーセントになるかは別として、今よりもより防衛費を増やすということは、今よりも余計にアメリカの兵器を日本が買うということですから、これはまあアメリカにとって黒字が増えるわけですから、アメリカの黒字が増えればそれだけ日本からの赤字が軽減されるということで、兵器の話とかですね、いろいろ日産その他、これからもっとですね、何百億という単位でアメリカに工場を拡大し、アメリカでの生産の比率を増やすと、それだけ日本を減らすということもですね、進んでますし、まあいろいろなことでですね、トランプが求めることを自動車以外のことでですね、どんどんと進めて、そして総合的にですね、満足のいく形にしようということで進めてるんですね。まあしかしながら、トランプの口から出てくる言葉はなかなか厳しくてですね、もういよいよ大詰めだというこの7月の1日にですね、テレビですか、会見でですね、日本はその米が必要なのに全然アメリカから米を買わないとかですね、それはその 700%、 これは事実じゃないんですが、 700% も関税かけてアメリカから米が日本に渡らないようにしてるとかですね、それからミニマムアクセスというんですが、日本のこの主食米の自給率 100%、 これを守るためにはですね、米の輸入が増えるとそれだけ米の外国への依存度が高まって、自給率というのがこう落ちていくわけですね。これはもう食料安全保障上よろしくないということで、日本はですね、米については 100% 自給ということになっているんです。で、まあ、輸入はですね、できるだけ少なくということで、今決まっているのが77万トンなんです。77万トンなんです。これがミニマムアクセスって言うんですが、これをですね、拡大しろということを、このアメリカが日本に要求しているっていうことは分かってるわけなんですね。ですから、この包括的交渉の中には、兵器をもっと日本が買うとかですね、それから投資をですね、今まで世界一の投資国ですが、それをさらに増やして投資をするとかですね、いろんなことが、まあ、含まれているわけですね。まあ、しかしトランプの関心は、車と米なんですね。で、今言ったように米を全然買わないと。いうことでもっと買えと言ってきてますし、それから防衛費もですね、 3.5% 最低、欧州は全部 5% なんだと、この間の欧州の会議でも NATO の会議でみんな欧州は GDP 比 5% 防衛費を増やすということを決まったのに、日本はわずか 2% じゃないかと、これを 5% にすべきだと、でとりあえず 3.5% にすべきだというえらい圧力がかかってるわけですね。それは防衛費をそれだけ増やすということになると、それだけの財源がないと増やせないわけなんで、数字は勝手に走りますけども、それに伴ってですね、財源がどこにあるんだということもありまして、これもですね、なかなかこの難しいところでいろんなことが今行われているわけなんですが、もう大詰めっていうところに来てですね、車、自動車の場合はもともと一律関税 10% があって、これはもう実行されてるんですが、それに上乗せが 14% あって、合計 24% ですね。これがまあ、求められてることなんですが、ここへ来てですね、大詰めに来てトランプがですね、30% から 50%、日本の車に 30%、50% の関税を要求するなんていうことをですね、言ってきたり、また米の話を蒸し返してですね、700%も関税かけて、アメリカから米が行かないように、ね、ブロックしてると。 をけしからんと言ったりですね。で、今までずっと日本とアメリカとの貿易収支はアメリカがずっと赤字なんですが、もう何十年と赤字なんですが、これをですね、日本はアメリカからですね、30年間、40年間にわたってアメリカから奪い続けてきたって、奪い続けてきたったってですね、まあ、例えば車を輸出するにしても、日本のが求める価格、アメリカが買うためにこれだけのお金なら払いますよということ、これで合意してですね、輸出してるわけですから、別にアメリカから日本が金を奪ってるわけでもなければ、アメリカが日本から車を奪ってるわけでもないんですね。それをですね、トランプに言わせると、30年間にわたってアメリカは日本から奪われ続けてきたと、こういうようなことを言ってですね、一国の大統領ですからね、ちょっと見識の問題だと思うんですが、まあこれも一種の圧力なんですね。で、そして、まあ、7月の9日までに話がつかなかったら、日本に通達を出すと。手紙を出すと。そこに比率が書いてあるから、それを守んなさいと。つまり今まで交渉してきたこと、これはもう関係ないと。うちから手紙が行くから、まあ 30% とか何十パーセントとか手紙が行くから、それに従ってくださいと。という話なんですよ、今ね。うん、だからこういうような状況の中でですね、日本がどうやって、その日本の利益国益を守っていくかということはですね、もう甚だ難しいんですが、第2部はですね、もっと日米関係の基本に基づいて、日本のアメリカに対する指針というものをですね、きちっと決めなければいけない時が来たんだというように私思っておりまして、まあ私なりにですね、こうしたらいいんではないかと。つまり政治上カードというのがありまして、相手がですね、従わざるを得ないような、その力、強みがこちらにある。それがカードなんですね。アメリカに対して日本はどんなカードがあるかということをもう一度冷静に考えて、そして、カードがあるならばそのカードを確立して、そしてそのカードを上手に使ってトランプに、突きつけると。いうようなことをしないと、このままでいくとですね、どこまで行っても言いなり、ね、そして日本の国民だけが犠牲を被るということになりかねない、そんなふうに思っております。美しい国、日本のために第2部であります。今までの関税交渉を見ておりましても、また関税交渉以外の外交問題、あるいはまたこの安全保障問題、こういうことで日本とアメリカとの間でいろんな交渉があるわけなんですが、まあよく言われるように、まさに日本はアメリカに追従していると、アメリカに求められると、それに反抗、あるいは抵抗ができないと。せいぜい10求められたらちょっと8にしてくださいとか7にしてくださいとかいうことしかできない。求められたらなんで日本に求めるんだと、日本の方としては求められる筋合いはないよというふうにですね、きちっと事実あるいは理論に基づいてきちっと抗議すべきものは抗議する、こういうことがですね、戦後今日まで一度もないんですね。だからよく悪い表現ですが、対米追従とかいうふうに言われてしまうわけなんですね。日本も国連に加盟した独立国ですし、主権というものがですね、日本は主権国家ですから、ならば主権に基づいて言うべきことは言うと、そしてきちっと根拠のある発言をすると。トランプのようにですね、事実無根のことをですね、心象膨大にですね、叫び回るというような、まあ、日本流に言えばそういう見苦しいことはしないで、どこの誰から見られても、あるいはまた聞かれても、きちっと筋の通った発言をして、そして、求めるべきものはきちっと求めると。こういうふうに日本がなっていかなければいけないと私は常に思っておりまして、そのためにはですね、これからの日本とアメリカとの関係、従来の関係を改めて、 新しい日米関係というものを築いていかなきゃいけない。それはどういうことかっていうと、日本の方から言うべきことを言う、そういう関係。そしてこの言うべきことは必ずこのカード、政治上カードという言葉があるんですが、カードっていうのはですね、相手に対する自分の強みなんですよ。ね。逆に相手の弱みに対して、まあ日本の強みで相手の弱みをつくと、まあ言い方が悪いかもしれませんが、要するに相手に対しての強み、ね。相手の方が日本から求められたらこれ拒否できないという、そういうもの。そういう強いもの、これのことをカードって言うんですが、アメリカに対して日本はどういうカードを持ってるかということをもう一度冷静に根本に戻って、よく考えて、これが対米カードだと。これが最も力強いカードだ。これは2番目に力強いカードだということをきちっと分析、認識して、そして、ことごとに、例えば関税交渉だったらこの第二のカードで十分だとか、その他いろいろ問題があった場合ですね、これはこのカードを使いましょう、これは重大問題だから第一のカードを使いましょうというようにしてですね、交渉をする。で、今までの交渉はもう交渉ではないんですね、通達を受ける、それを交渉だと言ってるだけの話であって、本当の交渉っていうのは言うべきこと、ちゃんと根拠に基づいて言うべきことは言う、聞くべきことは聞く、そして誰の目から見ても公正な形で合意をするということにしないとですね、もういつまで行っても俗に言うアメリカ追従で取られっぱなしと、最終的にはいろいろ具体的に言えばたくさんありますけれども、結果はどういうことになるかというと、国民が結局尻拭いというか犠牲になるということが多いわけなんですね。国家というものは国民に対して責任を持たなきゃいけないし、まず第一に国民の生命財産、これをですね、守る責任があるわけなんですね。日米安保は日本の安全の要だなんて言ってですね、日本の命はアメリカに預けておりますと自ら言ってるわけなんですから、預けられた方はですね、預けた方に何でもできるわけですよ。一番大事な命をですね、預けたらね、預かった方は預けた方に何でも言えるわけです。これをしなさい、あれしなさい、命預けてんですから、命が一番大事なんですから、命を担保に取られたらですね、いうことを聞かざるを得ないわけなんですよ。ね。で、なんで今、この安全保障において、今言ったように、日本の安全、日米安保が日本の安全の要、すなわち、アメリカが日本の安全を保障している。ね。日本の命をアメリカが守っていると。日本は守れないというのが今日なんですよ。憲法第9条で日本は戦力を持たず、ね、いろいろなコンフリクト、国際紛争その他にですね、この戦力を使ってはいけないと。で、攻撃されると、交戦権、これを認めずって言うんですから、もう丸っきり丸裸なんですよ。ね。で、どこの国でも自分の安全を放棄するような国は世界中どこにもないんですよ。ね。で、日本の憲法9条というのは、日本が作ったものじゃないんですから、アメリカが日本を統治する、つまり GHQ が日本を統治しているとき、そのマッカーサーが日本を統治するためにどうしたらいいかということで作られたのが憲法9条ですから。だから、日本が丸裸ならば、日本はアメリカ軍に全て頼ると。ね。現在だったらアメリカの駐留軍に日本の安全を守ってもらっていると。こういうこと。この基本に憲法9条があるわけなんですよ。で、しかもこれは、まあ、無理やり国会で合意したと言ってもいいほどのいろんな事情があって、国会で承認して、だから今日の憲法になってるんですけども、こっからですね、直していかないと、つまり日本を主権国家にすることがまず第一ですね。本当の意味での。形の上では日本は主権国家ですよ。国連に加盟してますし、ね、どこの国とでも外交関係を持ってますし、ね。だから、そういう意味では、どこの国も日本を主権国家だって認めてるわけですから、そういう意味では主権国家なんですが、形の上で主権国家でも、現実にはですね、日本の安全をアメリカに委ねてるわけですから、そして、アメリカから要望されることを断れないんですから、ね。うん。だから、これからはアメリカの要望を断れるような日本にしていかなきゃいけない。つまり、まず、日本が主権国家になることが第一。ね。そのためには、今現在ある憲法9条、これは GHQ、マッカーサーが日本を統治するために作った憲法であるということをよく 認識、あるいはまた勉強していただきたいですね。もう憲法9条も神様みたいに祈ってる人もいますけども、まあそれは言論の自由、思想の自由ですからいいんですけども、きちっと現実をよく見て認めて、そして、日本を主権国家にしなきゃいけないと思ったら、まず自分の力で自分を守れる、自分の頭の灰は自分で終えるという、その基本を、そういう憲法を作らないと、とても日本は独立国と言えない、主権国とは言えないと私は思いますね。私は単に憲法改正、憲法改正、安倍元首相も一生懸命、政治生命をかけて、憲法9条を改正したいとおっしゃってましたけども、それは全く正論で正しいと思いますね。お亡くなりになって憲法9条改正がこのところストップしてますけども、もう一度ですね、主権とは何かということを日本国民全体がね、主権とは何かということを国民全体で考えて、そして日本を主権国家にしなければいけない、そのためにはどうしたらいいかということを国民全体で考える、ね、そうすることによって憲法を改正して、自主憲法、ね、自分の憲法、与えられた憲法ではない自主憲法を作ると、ね、そして初めて形の上でも本質的にも日本を主権国家にすると、ね、主権国家になれば主権国家として、他の国に主張ができる。自分の考え、自分の要求、ね、これができる、ね、つまり、外交を通してギブアンドテイクの関係。トランプは二言目にはディール、ディールと言いますが、ディールっていうのはギブアンドテイクなんですよ。私これあげるからこれください、ね、この合意、ディールなんですよ。主権がなければディールができないんですよ。だから今の関税交渉、赤澤大臣一生懸命もう7回も交渉してもですね、もう土壇場になってね、 30% 関税をかけるとか 50% 関税かけると、こういう屈辱的なことを言われてね、それに対して日本の総理大臣として反抗できないね、これが現実なんですよ。だからその本当の根本原因はどこにあるかということ、すなわち日本が本当の意味で独立国家になってない、日本に主権がないということをですね、日本の国民が、万人がそれを学ぶ、知らなきゃダメですよ。表面的なことだけではなくて、日米安保は日本の安全の要ですなんて喜んでんですから、ね、そういうようなことではいつまで経っても日本は日本になれない、日本に主権は返ってこない、ね、もう一度根本に戻って、主権とは何か、自分の頭の上の灰を自分で覆うってことですよ。難しいことじゃないんですよ。ね、で今そうなってないから、ね、アメリカの言いなりになる。そして、まあ、デタラメの話ですが、日本はアメリカの米輸入前に 700% も関税をかけて、そしてアメリカから米を買わないようにしてると。こういうことを、こういう大間違いなんですが、こういうことを平気で言う。それに対して、日本からトランプさん、冗談じゃない、それは違いますよと。ね、うん、日本の主食、これは 100% 自給でなければならない、食料安全保障、あなたの国もそうでしょうと、何を言うんですかと、ね、ちゃんと輸入をしますよ、必要なものはちゃんと輸入しますよ、今77万トンミニマムアクセスで、輸入してますけども、今の需要供給の日本の国の中のお米の需給ということをきちっと計算して、必要とあらばあと100万トン買ってもいいですよと、ただし100万トンを買って買うことが日本で必要であるということになれば買いますよと、あなたのようにそんな日本が米の輸入を拒否しているということではないんだ、こうこうこうなんだということをきちっと説明すれば、まあトランプさんの場合は分かんないと思いますけども、トランプさん以外のアメリカの人には分かるんではないかと思いますね。まあそういう発言をするについてもしないについても、とにかく日本が主権国家になるということがまず第一、これなしには何も進まないということ、このことをですね、一つリスナーの皆様方もみんな日本人なんですから、日本人が日本人になるため、そして日本が実質的な主権、ね、これを持つためには、この今の憲法9条というものが何であるか、どういう目的で誰が作ったものかという事実を一つよく勉強していただいて、そして自らの力で、自らの国を作っていくという、そういう基本、これが一番大事なのではないかなというふうに思っている次第であります。今日は日米関税交渉でトランプ大統領になんか侮辱されたような状況に今なっている。それを見てですね、 日本はこうならなければいけないんじゃないかなというふうにつくづく思いましたので、お話しした次第であります。では今日のお話この辺で終わりといたします。
美しい国日本のために。お話は時事評論家の増田敏夫さんでした。来週もお楽しみに。